賛美歌19番を賛美いたします。一言祈りを捧げます。全能の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。次の一週間もあなたの恵みと導きにより守られ過ごせました。ありがとうございます。そして8月の第2の主主礼拝をそれぞれの場所で捧げることが許され、心より感謝いたします。神様、どうかお一人お一人にあなたの豊かな祝福がありますように祈り願います。神様、今新型コロナウイルスによる感染が急激に増えています。どうか主がコロナ感染により苦しんでおられる方々には癒しと回復をお与えください。また医療現場で支えておられる医療従事者には主の支えと力をお与えください。神様、特に弱っている方々や助けを求めている方々に主が顧みてくださり、心の平安と慰めをお与えください。また病を負っている教会員や施設におられる教会員を主が癒し励ましてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は、創世記16章1節から16節です。アブラムが家族と共にカナンの地に移り住んでから、早くも10年の歳月が経過しました。その間、アブラムは後継ぎとなる子供を与えられるという神の約束を何度もいただいていました。甥のロトと別れる際には、神様は天を仰いで星を数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになると約束されました。しかしアブラムにとって10年の歳月は長いものでした。彼は神との約束の成就を心待ちにしていたのですが、その機会は一向に訪れそうにありません。かえって家庭の中にさざ波が立つことになってしまいます。 一節をご覧ください。アブラムの妻サライには子供が生まれなかった。彼女にはハガルというエジプト人の女奴隷がいたとあります。神様から何度も子供が与えられると約束されたのですが、いつまで待っても子孫となる子供が生まれる気配はありませんでした。こういう場合、妻が自分の奴隷を夫に与えて子供を得ようということが当時の習慣でした。サライは当時の習慣に従って女奴隷のハガルを夫のアブラムに差し出すことを提案しました。この時アブラムはどんな態度を取ったでしょうか。彼は神の約束を待ち続けることができませんでした。妻の言葉を受け入れて女奴隷によって子供を得ようとしたのです。まもなく若いハガルは身ごもりました。ところがそれに伴って別の悩み事が生じます。ハガルは自分が跡継ぎの母親になることを予想して、次第に女主人のサライを軽んじるようになりました。人間はそのような傾向が強いものです。私のようなものがと言いながら、心の中では相手を軽んじられているのです。このハガルの態度はサライ自身がまいた種でしたが、彼女はそれを忘れてしまっています。こういう自己矛盾を人間は持っています。サライはハガルの態度を不愉快に思い、夫のアブラムに抗議の言葉を投げかけます。小説です。私が不当な目に遭ったのはあなたのせいです。女奴隷をあなたの懐に与えたのは私なのに、彼女は自分が見こもったのを知ると私を軽んじるようになりました。主が私とあなたとの間を裁かれますように。サライの心の中には嫉妬と不満が渦巻いていました。それはハガルへのいじめとなってあふれ出ることになります。容赦の板挟みとなったアブラムの苦悩は深まるばかりでした。ついにアブラムは妻の言い分を聞き入れて、サライに、あなたの女奴隷はあなたのものだ、好きなようにするがよいと答え、ハガルについての権利を委ねたのです。この時アブラムは明らかに逃げ腰でした。サライはアブラムの許可を盾にして何かにつけてハガルにちらく当たるようになりました。ハガルはサライの仕打ちに耐えられなくなり、身ごもった体にもかかわらず自分の故郷であるエジプトへ帰ろうと決心し、サライの元から逃げ出しました。ハガルはカナンからエジプトに通じるシナイ半島のシュルという街道をとぼとぼ歩き続けました。 その時主の短いの声が聞こえてくるのです。八節です。サライの女トレイハガルよ、あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。この言葉は、ここはあなたのいるべきところではないというニュアンスが含まれています。これは本来あるべきところへ引き戻すための呼びかけです。そして女主人のもとに帰り、忠実に仕えなさいと諭しました。さらに主の短いはハガルにも、あなた、私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やすと、アブラムに与えられた約束と同じ祝福の約束を与えられたのです。そしてハガルがやがて男の子を産むことを予告し、その子をイシュマエルと名付けるように命じます。この名前の意味は、11節後半に主があなたの悩みをお聞きになられたからと書いてあるように、主がお聞きになるということです。主なる神様が彼女の苦しみの思いを、つまり女主人にいじめられて家を飛び出し、一人で荒野をさまよっているその苦しみの叫びをしっかり聞いてくださっていることを、主の短いはイシュマエル、主がお聞きになるというこの名前を付けることによって彼女に示しました。そのことを知らされた時、13節でハガルは自分に語りかけた主の御名を呼んで、あなたこそエルロイですと言いました。それは過去の中にあるように、私を顧みられる神という意味です。アブラムにもサライにも捨てられて一人ぼっちだと考えていたハガルは、自分に目を留めていてくださる神と出会ったのです。ですから、エルロイという言葉はハガルの経験を表現した神の呼び名です。13節後半に、神が私を顧みられた後もなお私はここで見続けていたではないかと書いてあります。やや難しいのですが、新しく訳された聖書教会訳では、私はここでも私を見守る方の後ろ姿を見たのでしょうかと約束されています。つまりハガルは自分を探し出して見守っておられる神様と出会いました。旧約聖書では、神様を正面から見た者は死ぬしかないと教えています。ですから、人間が神を見ることができるのは後ろからでしかないのです。しかし今日の私たちにおいては、もはやそうではありません。私たちは神様を正面から見ることができます。それは私たちが清いものだからではありません。神様が誓わしてくださった一人子イエス・キリストが私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んで罪を許し清めてくださったからです。 神様は今主イエスキリストにおいて私たちを愛と許しの恵みを持って見守っておられます。この主イエスこそ神様が今私たちを顧み見守ってくださるその眼差しなのです。このように苦しみに見舞われて叫んでいたハガルを主なる神様は目を留めて見守っておられました。14節にそこでその井戸はベールラーイロイと呼ばれるようになったと書いてあります。ベールラーイロイとは生きて見ておられる神という意味です。生きて見ておられる神、これはハガルだけの神体験では終わりませんでした。今思い患っているのでしょうか。ハガルの神は見るべきものを正しい姿で見つめることができずに悲惨に陥っていく私たちにも目を留めて見守っておられます。そして私たちに語りかけてくださるのです。ハガルよ、あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。この言葉は私たちが本当の自分らしく生きるようにと招いてくださるのです。あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。ハガルは思いがけない主の道がいとの出会いと御言葉に励まされてサライの家に戻ってきました。そして無事に男の子を出産します。そこで短いの命令通りにイシュマエルと名付けられます。すでに言いましたようにイシュマエルという名前は主がお聞きになるという意味です。ハガルがアレノにあるいじめのほとりで死にそうになっていた時、神様は彼女を探し出して今後の方針を示してくださいました。聖書には書いてありませんが、ここにおいてハガルは改心したのではないでしょうか。ハガルのように人間はさまざまな苦しみ苦難に出会ってこそ神の存在が分かってくるのです。最後の中古節にハガルはアブラムとの間に男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだ男の子をイシュマエルと名付けたと書いてあります。ここにはアブラムがハガルが産んだ男の子をイシュマエルと名付けたとありますから、ハガル・アブラム夫婦とハガルの間に平穏のうちに前通るに戻ったということがわかります。では本日の聖書箇所を通して私たちは何を学ぶことができるのでしょうか。一つは苦しみにあった時神様に関わって解決していくべきだと思います。見捨てられ荒れ野の中で一人さまようハガルを探し出して見守っておられる神は今も生きておられ、悩みの中にいる私たちにも目を留め見守っておられるのです。その神が私たちのために一人子イエス・キリストを十字架にかかるまで救おうとなさったその事実を、その出来事を決して忘れてはなりません。 もう一つは神の定められた時を待つことです。三節にアブラムがカナン地方に住んでから10年後のことであったとありますが、この10年がどれだけ長く感じられたことでしょうか。信仰の父アブラムも待ちきれなくなってしまい、今日の16章のような行動となって現れたのです。神の定められた時を待つこと、これはクリスチャンである私たちにも求められます。私たちは待ちごとができないものだから、しばしば人間的に解決を、答えを見出そうとするのです。しかし私たちはイエス・キリストの恵みに支えられて、何事にも神の定められた時を待つ心のゆとりと神に対する信頼を持ち続けるものでありたいと祈り願います。今日から始まる一週間の歩みがそのような歩みとなりますように祈り願います。お祈りをいたします。主なる神様、今日創世記16章のところに共に耳を傾けました。私たちの人生は悩み苦しみの多い人生でありますが、あのアレノをさまようハガルと同じように、思わざるところでこの私たちを探し求め出会ってくださる神が今も生きておられることに感謝いたします。どうかコロナ感染者が増えつつある中、日々の生活のさなかで私たちを顧みられる神との出会いによって信仰の旅路を続けるものとさせてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。